ころぱれやん。いたかんあわんおふんさくら。ちらあらんけんかむいまうしりえか。あやいこしねえれ。
イランカーテ、おはようございます。2010年7月11日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第111回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日は第22回参議院議員の通常選挙の投票日です。本日の天気は快晴です。スタジオ前の畑にはジャガイモの花が咲いております。アイヌ語では7月はモニオラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。今日は7つのニュースを用意しています。まず1つ目は、文化を支える応援団に、2010年6月14日付北海道新聞より、7ヘクタールの広大な敷地で自然と芸術が調和する素晴らしさを皆さんに味わってほしい。そのためにも多くの人たちに協力してほしいんです。世界的な彫刻家、安田寛さんの彫刻作品を常設展示する芸術文化交流施設、アルテピアッツァビバイ市落合町境町、指定管理者の NPO 法人、アルテピアッツァビバイのスタッフ、加藤智美さんは、4月にスタートした有料会員制度、アルテ市民ポポロの PR に躍起だ。炭鉱地区の小学校跡を活用した同施設には年間約3万人が訪れるが、入場無料のため財政事情は厳しい。そこで年会費3000円で各種特典のあるアルテ市民を募集し、運営を支える応援団になってもらっている。様々な NPO の活動支援にコーディネーターとして携わった経験を買われ、昨春からスタッフに加わった。特徴的なイベントを企画したり、市外からの農業体験ツアーに同施設の彫刻教室を盛り込むなど、ビバイの魅力を売り込みたいと走り回る。7月11日には、歌手の中西恵三さんが訪れ、ビバイのために書き下ろした曲、美しい歌などを熱唱する。問い合わせは同法人、0126-620808、0126-620808 へ。次のニュースです。アイヌ文化ニブタニで体験。6月28日の北海道新聞より、札幌子どもミュージカル育成会細川真理子会長の子どもたちが27日、日高館内ビラ取町のニブタニアイヌ資料館茅野史郎館長を訪れて、アイヌ民族の文化を学んだ。同育成会はアイヌ民話などを題材にした講演を行っている。この日は子どもたち約50人が参加。茅野館長からアイヌ語での自己紹介の仕方や民話などを教わった。続いて、ビラトリアイヌ文化保存会の女性たちから伝統舞踊を教わり、一緒に踊った。子どもたちは笑顔で元気いっぱいに体を動かしていた。札幌市立上野幌小6年の石川翔くんは、アイヌの人たちは植物を全部取らず、必ず残しておくことなどを教えてもらい、勉強になりました、と話していた。次のニュースです。ビラトリダム、伝統的漁法を調査へ。 6月29日付の北海道新聞日高版より、ビラトリダム、メムの建設がアイヌ文化に与える影響や保全策を考えるビラトリダム地域文化保全対策検討会座長辻達一同環境財団理事長の会合が28日、超ふれあいセンタービラトリで開かれ、今年度は伝統的漁法などを調査することを決めた。検討会は2006年8月に発足。同アイヌ協会ビラトリ支部の役員や町長、町教育長、町議会議長ら12人の委員で構成し、室蘭会見が事務局となっている。保全対策の検討は、精神文化や生物の生存環境、生活文化など6項目に分けて行っている。11回目となる今回の会合には委員11人が出席。今年度は鹿の角で作った釣り針などを使った伝統的漁法の実証試験や古来の食事の再現などを行うことを決めた。ニュースです。食の基本理念決定ビラトリ。6月30日付の北海道新聞より。町食育推進計画策定委員会山崎雄一委員長は28日、町ふれあいセンタービラトリで会合を開き、計画の基本理念などを決めた。委員会は今年1月に発足し、栄養士や学校関係者、農業者ら15人で構成している。日高管内の町が食育推進計画を策定するのは初めて、2011年からの計画実施を目指している。会合には委員11人が出席。計画の名称をビラトリ町食育推進計画とし、健康づくりと地産地消の観点から基本理念を食は人を育み地域を育てると決めた。今後計画の素案をまとめ、7月下旬にパネルディスカッションを開いて話し合う。次のニュースです。アイヌ語発音に挑戦、新日高、桜岡昭和で授業。7月3日の北海道新聞日高版より、桜岡町の4年生15人を対象にしたアイヌ語の発音教室が2日開かれた。同校はアイヌ民族の文化や歴史の知識を深めようと、社会と総合学習の時間にアイヌ文化振興研究推進機構が発行している小学生用の副読本を活用した授業を行っている。アイヌ語の発音が難しいため、同校が町に依頼し、町アイヌ政策推進室職員で STV ラジオのアイヌ語講座の講師経験もある菅原勝義さんが授業を行った。菅原さんは、ポンモシリ、小島のリやシララ、海の石のラは発音したとき両方ルに聞こえ、アイヌ語の中では最も難しいなどと教え、一緒に発音を練習していた。また、児童からアイヌ模様にはどんな意味があるのか、なぜ鮭を大切にしていたのかなど、普段の学習で疑問に思ったことを次々と質問していた。次のニュースです。先人の言葉を後世に。7月4日、北海道新聞より。白老町内のアイヌ語サークル、白老楽しく優しいアイヌ語教室は、白老のアイヌ語方言を網羅した辞典をまとめた。先頭に立って編集作業を進めた主催の大菅瑠恵子さんに、アイヌ語への思いなどを聞いた。白老方言の辞典を作ったきっかけは、私の祖父母は、や父は白老のアイヌ民族で先祖の言葉を残したかったからです。アイヌ語は地域で少しずつ単語が異なります。千歳や十勝、日高地方の方言にはそれぞれ辞典が作られていますが、白老の辞典はありませんでした。言葉というものは時間の経過で変わっていきます。先人が使った白老の言葉は失われてしまう前に資料にまとめようと思いました。白老方言はどんな特徴がありますか？濁音が混じった単語が多い点です。白老は和人との交流が早くから進んだ地域だけに、言葉が独特な変化を遂げたのではないかと推測できます。 例えば、吹きの塔を意味する、ばっかいという方言、おんぶするという意味を持つ各地域にある単語、ばっかいによく似ていますが、意味は全然違ってきます。あの世を意味する、いつぱもしりなど、他の地域にない単語も見つかりました。アイヌ語の勉強を始めたのは50歳からだそうですね。48歳の時に父を亡くし、どう生きていくべきかを考え始めたのがきっかけでした。若い時は差別を恐れ、アイヌ民族であることを忘れて暮らしてきたので、アイヌ語の言葉の意味も全く知りませんでした。でも自分を偽って生き続けるのは苦しかった。子育てや仕事が一段落したので、アイヌ民族として生きる決心し、一から勉強を始めました。アイヌ語の魅力を教えてください。単語を分析し、意味を当てはめると、アイヌ民族のものの考え方がわかるんです。例えば、惚れるという単語が面白い。訳してみると、おしくこて。そこに目結びつけるとなります。好きな人に目が釘付けになる様子が言葉から想像できませんか？学び始めて20年経ちましたが、今も夢中です。最後のニュースです。一日動物園、輝く笑顔。ビラトリ小林組、今年も開設。町内の建設会社小林組は、6日、敷地内に1日限りのミニ動物園を開いた。町内外から園児ら約200人が訪れ、ポニーやウサギなどに触れて歓声を上げていた。同社が生き物に触れて命の豊かさを知ってほしいと、7年前からハイジ牧場、空知館内、長沼町の協力を得て毎年開設している。今年は、ケヅメリクガメ、ウサギ、ロバ、アオダイショウなど、13種類、約50匹が揃えられ、ふれあいランドでは、装置をゆっくり、ゆったりと進むリクガメが人気。日高町富川の加藤健二ちゃん、3歳は、甲羅にまたがって、動いた、楽しいと目を輝かせた。小林社長は、校庭機の問題があり、オープンするかどうか迷った。でも子供たちの笑顔を見てやってよかったと話し、感染する恐れのある偶蹄目のヤギや子豚などは除き、入り口に消石灰を撒くなど万全の体制を取ったという。というのが、地域のニュースとしてありました。はい、シロさん、今日のニュースで何かございますか？
はい、新日高町でですね、はい、菅原さんが小学校でアイヌ語の発音を、教えたというニュースがあったんですけども、はい、やっと小学校でアイヌ語が教えられることができたのかなと、なんか嬉しい記事だったなというふうに思いました。
はい、担当は関根健二でした。
はい、それではワイワイガヤガヤのコーナーです。私、教師会を進行いたします、茅野史郎です。今日のテーマは、おひょうにれの皮の剥ぎ方ということで、まず自己紹介をしていただきたいと思います。はい、どうぞ。
はい、佐々木明です。はい、大野哲人です。
藤谷留美子です。
はい、今日はですね、特に実践的にやっていらっしゃる藤谷留美子さんに、具体的にですね、佐々木さんと大野さんが、こう聞いていくという形でですね、進めていきたいと思います。佐々木さん、どうぞ。
はい。あ、いきなり私ですかね。そうですね、おひょうにれの皮の剥ぎ方っていうテーマなんですけども、おひょうにれって何ですか？何ですかっていう。
ニレ科の木なんです。そして、春ニレに近い仲間と聞いております。
はい、木なんですね。
木です。
お刺身にする魚のおひょうとはちょっと違うんですね。
そうです、
は
い。魚にもおひょういて、とっても大きい魚見たことあるけど、これは木の皮です。
木の皮なんですね。
はい。
これは北海道にしかない木なんですか？
私もそう思ってたんですけどね、京都から来た山岳ガイドの方が標高の高い山で見られたという話は聞いたことあります。
あ、うん、よくあるそういう高いところにしかないから、身近な木ではないんですね、向こう
で。そうだね、二豚にではちょっと数少ないです。
あ、
湿った斜面に入る香木です。葉は先が分かれていてとっても特徴があります。ザラザラしてますけどね。
昔はたくさん生えていたんですよね、きっと。
いや、多分そうだったと思います。ただ水谷では数少ないから、あの狩猟民族だから漁に出ては、
はい、
あの行き当たったら何分の1かをもらってきた、集めて煮てから煮るか川に入れる、あの沼地に入れるかして、
はいはい、
柔らかくしていたと聞いております。
で、これあのどういったことに使われる木なんでしょうか、ね、
うん、おひょうの木の皮は、ま、主に着物にはしますけど、袋物も作るし、
はい、
あと玉を編む時の模様にもしますし、
は
あ
は
あ、あのかなり重要な部分を占めております。
木の皮を使って着物を作るということですね。
です、あの木の皮なんですけど、あの、
はい、
表の皮じゃないんです。鬼皮ではなくて内皮を使います、
はあはあ、
内皮の部分です。
一枚はぐったとこの皮ということなん
ですか。そうです、あのちょっと触ってみたら分かると思いますけど、そうです、はい、これ木の皮乾燥させたものですけど、それでも柔らかいと思います。
白樺の木の皮をもうちょっと頑丈にしたような感じです
か、ね、でしょうね、
はい、
でもこれは内皮です、
は
あ
は
あ、表の皮ではあります。それでその表の皮を剥いだ内皮はあの、はい、木の皮ですけど、これ木の着物ですから何枚にも分かれてます。これ1枚でも10枚以上になってるかな。
皮が何枚も重なって木の着物になって、
煮て柔らかくすることでその1枚1枚剥がれましてね、
はあはあ、薄い皮をたくさん剥がしていくんですね。
木馬より1日がかりで煮るとこういう状態で柔らかくなります。布を持つぐらい柔らかくします。
これはなんていうか、スルメの細く切ってそういう感じですね。
放送で伝わらないのかな。
なかなか。
そうですね。まあ一番初めに見せていただいたやつはこうかなりゴワゴワしていますけど。
そうです。
昆布みたいな感じ。
そうですね。
昆布。
そうです。あの本当にまさに昆布のように幅広く。そしてあの長いものが 4,5 メーターになりますからね、でそれを今度一本一本細くするとこういう感じでまた柔らかくなります。
これは
タキイカみたい
な、あタキタキイカ表現にタキイカ何て言ったらいいだろうね、
うん、2ミリぐらいの幅
ね、
うん、その繊維に
細い紐
になってます、ね、
それを今度よりをかけて糸玉を作ります。
この
糸玉も触ってみてください、はい、これ子供の頭以上ちょっと大きいかな、
もうふわふわして本当の糸になってますね。
そうです、
うん、この木の皮がこんな糸になるんですね。
そうです、
見事ですね、はい、大きさがどうですか、15センチぐらいの玉、
ね、
綺麗な玉になってます
、ね、そうですね、なんかハンドボールのボールぐらいですか ね大きさとしては ね
見事ですね。
そしてお表の木の皮を剥ぐときは直径やっぱり20センチから30センチぐらいの木の皮を剥いだ方が私はいいような気がしますね。あの若木よりは、
はは
あの若木だと枚数が少ないから、
はい、
木の皮自体も薄いんですよね。
ははは
だけど2、30センチぐらいになると結構皮も丈夫で、あの仕事するにはしやすいです。
ある程度太い木の皮を使う方がいい
ですね。そうですね。そして剥ぐ時期がありますからね。
はい。いつ頃剥ぐんですか。
あの昔の人は秋口まではある一部分でした南側だったら取れるって聞いてましたけど。
はい。
今の私たちが仕事するためにはあの木の皮って勝手に山から持ってこれませんからね、
はい、
ですからあの山の中で原木を丸ごと買います、
は
あ
は
あ、あの山の中で木を間引きするような形で買います、はい、ですから木は選べません、はあ、自分ではね、あの、
はあ、木を一本いただくというか、
いただくっていうのは買うんです、
買うんですね、はい、
山の中でね、はい、であの密集してるから枝が少なくて逆にいい皮は取れるんですけど、
はい、
この皮を取った木を倒して山の肥料に置いてくることが条件だから、
は
あ、逆に大変な部分があるんです。女一人ではできなくて、やっぱり男の人の力を借りてね、元素を持っていって
今は木を切ってその木は置いてきて皮だけもらって、
そうです、あの木は山の肥料にすることが条件で、はい、小切りにして邪魔にならないようにして置いてきます、はい、で折ったのがこれですけど、これも触ってみてください。
反物の状態
なんです。反物のもう木の皮ではなくて、
そうです、あのお塩は触れば触るほど柔らかくなりましてね、
ちょっと厚手の布という布ですね。
今はあの民族衣装ももちろん作りますけど、
はい、
あのお塩側名古屋帯としてあのとても重宝されております、
はあはあ、帯に使われる、
帯にね、夏帯に、
はい、もうあのちょっとレースみたいで涼しげでいい感じですね。
ちょっとでも高価ですけどね、
は
あ、あの手間かかる分ね、
はい、これ長さ何メーターくらいなんですか。
あのそれはちょっと4メーターぐらいかな。帯としては短いです、
は
あ、ね、女性用の帯でしたら5メーターちょっといりますからね、
はあはあ、じゃあこの帯1本を作るのにどれくらいの木が必要なんですか。
私1年中仕事をしてましても3本くらいです。剥ぐのは
3本くらい、
3本から5本ぐらい、はい、ですからね、帯1本で計算したことあんまりないんだよね、
は
あ、
はい、
まあ、お見事な本当たんも、ね、ぜひね、実物をぜひ。
ただ、帯1本としては、グラムとしては、800グラムぐらい使うかなっていう感じでね、グラムとしてはね。
はい。これは、二豚にのお土産屋さん、これは、あの、茅野資料館の地勢で見れるんですよね。
見れます。
その他の二豚にのお土産屋さんなどでも。
そうだね、あの、はい、茅野茂記念館の野外地勢のポロ地勢で、私は実演してますけど、今年で28年目になります。
はい、ので、そこに行けば、お土産屋さんに会えると。
ぜひ来て、見て、触ってみてください。
まあ、FM ピカウシを聞いたというと、少し、あの、負けてくれるかもしれませんね。
負けません。
負けない。わかりました。
負ける値段はつけてませんので。手間賃だけいただきます。
はい。ワイワイガヤガヤのコーナーでした。今日は藤谷ルミ子さんに、お表に入れの革の編み方を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
茅野茂二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数民族、先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂二豚にアイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設しました。今まではビラトリ町が作成したホームページで当館が紹介されておりましたが、独自のものを作成し PR に努めております。茅野茂二豚にアイヌ資料館でご検索ください。
アイヌイタアイヌワンド。
はい、次はですね、アイヌワンポイントレッスンです。今日は第74回目です。今日の担当ですが、大野辻人くねは、大野辻人です。
佐々木明セコロクレヘアン、佐々木明です。よろしくお願いします。
はい、今日はこの2名でやらせていただきます。ですね、このワンポイントレッスン、アイヌタクアイラマンロを、はい、アイヌ語を覚えましょうというこのジングルで始まりました。今日もですね、楽しくアイヌ語を勉強したいと思います。はい、でも、7月になりました。これ全国、全世界で お聞きの方いらっしゃるかと思いますが、北海道にも夏が来ました。もう、だいぶ天気もですね、まあ、雨も結構多かったんですけど、結構、もう晴れも暑くなってきましたね。晴れて。
はい。もう、やっと夏に、ね、
夏らしくなってきました。はい、ということで、今日はですね、夏にちなんだ、アイヌ語を勉強したいと思います。で、夏ですが、まあ、以前もですね、取り上げたこともありますが、まあ、復習も兼ねましてですね、こういう夏とか季節の言い方ですね、音符を勉強してよう、まず勉強してみようと思います。
はい。
夏のことは、サッと言います。サッというものなんですが、このカタカナで書きますと、サの後にちっちゃい句がついています。これがちょっと、まあ、アイヌ語にない、アイヌ語には、の独特の発音でして、日本語にはない発音です。サちっちゃい句なんですね。もう息を止めるような発音です。ではですね、私と佐々木さんとでそれぞれ、発音してみますので、
はい、
私が最初に言いましたら、その次に佐々木さん発音してみてください。
はい。
さっ。
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 はい、いいですね。夏のことさって言います。昔の発音では特にシャッという発音になることもあったそうで、有名なシャコタンですね。
あ
れはシャッ、シャッコタン、夏の村と。いうのが語源になっていると言われてまして、昔夏と冬で違うところに移り住んだというような話もありまして、夏になったらそこで働に住んだということで、シャッコタン、夏の村という名前がついたと言われています。はい、で、夏が終わりましたら秋になります。秋のことはチュッと言います。これもそれぞれ発音してみます。チュッ
チュッ
チュッ
チュッ。
中の後にちっちゃい句がついてるんですね。はい、これもまた、アイヌ語独特の発音です。はい。次は冬ですね。寒い冬です。それは、またと言います。これはそんなに難しくないんですよね。 それぞれ発音してみます。また。
また。
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 はい。冬のまたですね。ちなみに北海道、東北で冬ですね、熊狩りをするようなその漁師さんをまたぎと言いますけど、そのまたぎもこのまたという言葉と関係があるんじゃないかとも言われています。そして厳しい冬が終わりましたら、春になります。春のことは、パイからと言います。はい。では言ってみます。パイから。
パイから。
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 はい。パイからですね。この4つは、まあ、よく使う言葉ですので、ぜひ、覚えてください。
はい。
ではですね、今日はですね、この夏にちなんだ、アイヌ語の会話、簡単なアイヌ語の会話を練習してみようと思います。A さんと B さんとで、2人での会話となっています、
はい。
ではですね、まず1行ずつ私と佐々木さんとで読んでみます。はい、ではまず私から言ってみます。タントソンのシリセペクミ
ソンのクボッペターシン。
コロカウクラン、シリメマンナンコル。
アイスクリーンヘネケルスイ。
という、まあ、会話になっています。ではですね、私が、言ってその次、同じものをですね、佐々木さんも言ってみてください。はい、1行目から練習して説明をします。
はい、
では A さんですね。タントソンのシリセテクミ。
タントソンのシリセテクミ。
はい、これは、今日はとても暑いねという意味です。シリセテクというのは暑いという意味ですね。
はい。
はい、次に行きます。ソンの。
ソンの。
これは本当にってことですね。本当に暑いねってことですね。くぼっぺたあしん。
くぼっぺたあしん。
くぼっぺたあしん。ぽっぺたあしんというのは汗が出るという意味です。なので、汗が出ますねってことですね。私は汗が出ます。汗をかきますということです。次です。A さんです。コロカ、ウクラン、シリメマン、ナンコロ。
コロカ、ウクラン、シリメマン、ナンコロ。
だけど、晩には涼しくなるでしょう。涼しくなる。涼しくなるというのはシリメマンと言います。コロカウクラン、シリメマン何個。
はい、コロカウクラン、シリメマン何個。
はい、次です。アイスクリームヘネケルスイ。
アイスクリームヘネケルスイ。はい、
アイスクリームでも私は食べたい。食べたいですね、と言ってるんですね。
はい。
まあ、暑いですからね、やっぱりね、こういうものを食べたいという。ということで、まあ、アイスクリームというのは、まあ、これ外来語ですけど、特にアイヌ語でアイスクリームの言い方はありませんので、ここはこの外来語をそのまま使ってます。
はい。
ではですね、もう一回ですね、この会話をですね、私と佐々木さんとで二人で、やってみますので、できるだけ感情を込めて、暑いなーというような感じで、頑張ってやってみましょう。で、私からいきます。タントソンのシリセテクミ。
ソンのクポッペタシン。
コロカウクランシリメマン何個。
アイスクリームヘネケルスイ。
はい、という会話です。ではですね、私と佐々木さん交代して、それぞれ交代してもう一回同じものをやってみます。
ではどうぞ始めます。タントソンのシリセテクフミ。
ソンのクポッペタシン。
コロカウクランシリメマン何個。
アイスクリームヘネケルスイ、という会話です。こういう感じで、まあまあ、ぜひですね、アイヌ語を勉強して使ってみてください。
はい、
ということでですね、まあ今日は、今日はなかなかの、晴天でして結構暑いです。実際本当にちょっと 汗ばんできました。特に、例えば本州方面で聞かれている皆様は大変暑いんじゃないかと思いますが、暑さに負けず、お仕事などに、頑張って、健康に気をつけていただけたらと思います。ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスン終わります。スイーヌはうんこれやん。
また聞いてください。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は立教大学教授、阿部樹里さんです。おはようございます。
おはようございます。
今年もですね、阿部ゼミの学生を連れて二部谷を訪れていますが、二部谷での研修の目的は何なんでしょうか。教えていただけますか。
はい。 ですね、私のゼミはマイノリティ研究ということで、テーマなんですね。で、日本のマイノリティを研究するということで、まずはその、まあ、代表選手であるアイヌ民族の学習をしたいということで、まあ、ニュータにはですね、アイヌ民族が最も集中しているという地区でありますので、アイヌ民族の文化、あるいは言語状況がどういうふうになっているかという、まあ、アイヌ民族の現在を知るのに最適な場所だというふうに考えて訪ねております。
はい。まあ、2008年にですね、開催されました先住民族サミットアイヌモシリ2008というのがこのビラトリ町と札幌市で行われました。でその時にまあ先生もですね、参加されたと思いますが、その時の感想などをお聞かせ願いますか。
はい、非常に手作りのイベントであったということが、まあ、第一印象です。ですから、まあ、本当に慣れてない方もいっぱいいらっしゃったと思いますけど、でもその熱意というか、皆さんが本当にこれを成功させようという熱意をですね、とても感じました。で、だから、アイヌに新しい風が起きてるんだということをですね、イベントに参加させていただいて実感できましたね。
なるほど。まあ、確か阿部先生はですね、教育と言語の分科会にも出席されて、
はいはいはい、
発言されてたと思うんですけども、はい、あの時はどのような印象を受けましたかね。
あの時はですね、なかなか発言が許されずに、ちょっと、フラストレーションがたまるかなと思いましたけども、要するに、諸外国のね、先住民の状況と、アイヌの状況というのがこう非常に浮き彫りにくっきりになってですね、で、アイヌの方々がやっぱすごく諸外国の、特にマオリのね、マオリ の言語の、言語の、幼児に言語を学ばせるシステムがあるようなことがご紹介があったときに、アイヌの方々が非常にそれ関心されていて、アイヌの方々がやっぱり諸外国の先住民からこう学ぼうとされてるっていう姿勢を非常に感じましたね。
なるほど。はい。それで次の質問になりますけれども、まあ、ゼミで毎年ニブタニを訪れています。確か今年で4回目というのを聞いたんですが、ニブタニの魅力っていうのはどのような点にあるかお聞かせください。
人がすごく親切ですね。
ああ、そうですか。
いや、本当にとても親切ですね、人が。というのが、まあ、気持ちがいい、とても、まあ、いて気持ちがいいということがありますし、このやはり独特のこの自然環境というのか、ここに参りますとですね、要するにアイヌのコタンがここにあったんだなあということをこう連想させられるというか、想像させられるというか、例えば茅野さんのお父様 のアイヌ、シゲルさんのアイヌの石踏みという作品があって、まあ、学生と一緒にこう読んできたんですけども、その一節の中にですね、おばあちゃまの話が出てきて、おばあちゃまが締めるって言うんですね、
締める、
締めるやって、この沢を通るときは、ここに立ち止まって水を飲みなさいと、おばあちゃんと沢を散歩してるんですけども、必ず沢に立ち、ここで、おばあちゃんが死んだ後も、お前ここ通るときには、ここに立ち止まって水をのお飲み、そうするとおばあちゃんのことを思い出してくれるよねっていうシーンがあるんですけども、その沢はどこにあったんだろうということは思いますけども、でもその雰囲気がやっぱこの二豚にまだ残ってる、昔の古典の雰囲気がですね。
まあ、これ朝日文庫から今出てました、アイヌの石踏みという本の話ですけども、実は今指摘されたところっていうのは私もですね、すごい感動してる。
一番感動してるんですね。
うん、ところですよね。
はい、
あれはちょうど二豚に小学校を越えてですね、
はい、
ニブタニダムの管理事務所があって、それから下の方を降りていくと直線がありますよね。あの直線のところにある沢だそうです。
うん、ああ、そうですか。
確かそんな遠くないところですよね。だからニブタニからビアトリ本町へ行く途中に、おばあさんと二人でその沢を渡るときに、まあ、そこで、まあ、手を洗ったか水を飲んだか、そういうことの記憶を書いてる。
いやー、だから学生がね、どこ読んで感動するかってすごく興味深いんですけども、結構みんなあそこ引っかかりますね。引っかかるというか、別に感動しますよ、立ち止まって。
うん、まあ、私も本当、あそこの部分はすごい記憶に残ってるところですね。
あと、お母さんのおっぱいで手を温めてもらうところとかですね。
すごく。取り滑りかなんか、
ね、そうです。
気を冷たくなってね。
家族の情愛がね、とか、だから愛の方々の家族関係非常に、絆が強かったということがよくわかりますね、
そうですね、はい。ちょっと話を進めてまいりますけども、まあ、阿部先生は立教大学で教えになっているわけですが、その、どういう科目を教えていらっしゃるんでしょうか。
はい、私はですね、 専門、必修の授業で文化の社会理論という、まあ、学生全員取らなきゃいけない必修授業があるんですが、うちの学科の現代社会学部現代文化科の基幹科目なんですが、はい、まあ、それを教えております。
ああ、なるほど。
はい。それと、
はい。はい、どうぞ。
と、私は、あ、そうか、うん、次です
ね。いや、
先生、いやいや、それで教えて
もらって、大学で教えてる。
大学で、で、まあ、演習科目っていうのがあって、演習では先ほど申し上げたようなマイノリティ研究しているわけですね。はい。
はい、それと、まあ、次の質問ですが、まあ、先生は博士号をお持ちですけれども、
はい、
そのご専門といいますか、博士号を取った研究分野はどういうですか。
研究分野は、まあ、地殻文明学専攻の中のアメリカ先住民研究です。
なるほど。
アメリカ先住民が私の、まあ、ライフワークというか、はい、はい。
まあ、確か、先住民族サミットの時にもですね、はい、ナイフの交換の儀式、
そうです、そうです、そうです、そうです。
あれも新聞にも出てましたけども、
出ました、
はい、安倍先生がアメリカでいろいろ教えてくださったインディアンのチーフですか？
メディスンマン。
あ、メディスンマン。ということは、いろいろなその薬、
そうですね、シャーマンですね、まあ、ね、シャーマン的なメディスンマンの子孫の方です。
その方がジョージ大学に留学してて、
はい、
で私の持っていたマキリ交換ですね、
はい、
アイヌの模様が施されている、はい、それと交換したと、
はい、そうです。
で交換したやつはあれ石でしたね、確かに。
そうです、石です、
石のない、ね、
はいはいはい。
なるほど。そのアメリカ先住民の、まあ、研究をされてですね、そのアイヌ民族と共通する点というのは何かありますか。
私が研究対象にしているラコタ族というのは狩猟民族なんですね。狩猟移動型の民族で、まあ、非常にそういう生活の形態というのが、はい、まあ狩猟するというところは似てますし、
はいはい、
例えばナイフの話ですけども、
はい、
同じ儀式なわけですね。つまりあれはだからアメリカ先住民は成人の儀式の時、男の子は成人にする印って指標というのが、うん、野に出て自分で獲物を取ってくると、自立ができて初めて男だと、人間一人前の人間であるということで、ナイフを自分で作るんです。
ああ、じゃあ石のナイフをまず自分で
作る。そうです。
で作ってそれを使って獲物を取る。でそれが成人の儀式。
そうです。だからそれは似てませんか、そのアイヌの、
アイヌのメッキ、はい、かつて狩猟漁労最終経済の時であれば、はい、自分でまず道具を作って、
はい、
それでまあいろいろなものを取ってくるっていうのは多分同じだったと思いますね。
そうですね、
で
私はこの新しい本小学館から出したんですけども、
はい、
友行の思想という小学館101文庫から出ておりますけども、
はい、
ここにはまあ先住民のが自然とどういうふうに付き合ってきたかっていうようなことを、アメリカ先住民がどう自然と付き合ってきたか、その自然の中からどういう知恵を得てきたかということをまあ書いたんですけども、それも先住民に共通するものがとてもあると、アイヌの方々にも、用具を、萱野さんのところの、資料館で拝見すれば分かりますが、
はい、
用具ですね、
はい。
自然からどういうふうにこう、要するに獲物を取るにしても、実を取るにしても、それに使う用具です、道具ですね、
はい、
道具みたいなものを、すごく洗練されたものをこう、要するに発達させてきたというところは、まあ、同じですね、アメリカ先住民。
じゃあ、もう一度ちょっと本の方の紹介をさせていただきますが、これは、ともいきの思想ですね、
はい、
自然と生きるは、はい、失礼しました、自然と生きるアメリカ先住民の聖なる言葉、これは小学館の新書101ということで、著者は安倍樹里先生ですね。これはもう最近出たばっかりな。
今月出たば
っかり。あ、今月出たんですね。これはホットなニュースですので、リスナーの方でもし興味のある方は読んでみてください。ともいきの思想、カタカナでともいきの思想は漢字ということです。それでは次の質問に話を進めていきますが、はいはい、この FM 木更津市は先住民族のラジオ局の一つですが、自分たち自身でメディアを持つ意味について、安倍先生はどのようにお考えになるか。
非常に重要だと思いますね。私はですね、先住民の共同体のことを声の共同体というふうに呼んでるんです。つまり昔は声が聞こえる範囲だけが、で共同体を作っていたわけですけども、まあ、今はですね、その共同体概念も変わってきて大きくなってますから、共通の声を持つってことはとても大切なことであると思ってるんですね。
なるほど。
でそれがまさにこの FM ピパウ氏がやってらっしゃる、要するに共同体の中体とか共同体のつながりをシリコを持っていくための重要な手段としての先住民メディアというのは、マイノリティメディア、エスニックメディアでもかと、まあ、呼べるでしょうけども、非常に意義の大きいことだと思います。
はい、 がとうございました。本日のお客様は立教大学教授阿部樹里さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次は神湯から神謡神様のお話ですねを聞いていただきます。茅野茂のアイヌ神話修正に収録されています。なめだわねぷきさんというおばあさんの語った神湯から神謡ですね。神湯おったち国で神の国での木の名前という名前の神湯からです。これは1968年昭和43年に録音されたものです。では、なべだわねぷきさん。
のこたんころさぼう、もしりころさぼう、いれしぱきわう。のたんまかね、かっころかね、おかんひけ、あしぬまなくね、とみかぬえい、いころかぬえい、ねきねあき、のこたんころさぼう、もしりころさぼう、ぴりかしゅけい、へやいけしゅか、えがきたら、かぱっぺいたんき、かぱっぺおちけ、うおえろしき、いこいぷにん、きこんねし、たんまかねい、かっころかねん、おかんひけい、えいの、えんとまにわのしりきしり、いねおかひ、てくえすいかり、ちぬえかんぴん、こたんころさぼう、もしりころさぼう、てんにころほう、ちおたんけから、こたんころさぼう、もしりころさぼう、ねあかんぴん、のからぬからん、いたさぱくのん、かんぴりきんかん、ねこどんのん、んからんないねん、いらんぴしきれい、あきひけん、なねあなくねん、なとのいわいすい、ねこどんのん、んからんひころん、おかんあわん、いのん、こたんころさぼう、もしりころさぼう、いこぱくさまう、あのんかららんけ、きろかいねん、の、えねいたき、の、あれすかもい、あれすぴと、いたかんちき、のかと、おかひ、の、みそしち、いまかけた、ぽろにねかむい、あんとえねん、ねあにねかむい、あいぬんこたん、なしさんこたん、こたんくるかし、おてらちち、おけまらちち、けんだましてん、の、きくすあんとえねば、なにちねかむいこいきくにくる、もしえぴった、あうならやっか、ぼろにちねかむい、えとなんかるくる、しねかいさん、いの、あにぱて、あいおとわし、いの、せこらんぺくすね、いえこてかんぴらんしり、ねわねやっか、なえぼんきわん、あいあってくす、あえいかたいた、きるえねやっかん、たねあなつねん、とのいわいすい、かんぴらんしり、ねわねやくん、ぱくのかくるか、ぽのかよあな、ほおいきべい、ねうえねく、ねうんえやっかん、いあるぱくに、ねはえねな、ほおいきな、 シェコロカイペイコタノコロシャポモシレコロシャポマイエルエネンエアルパシリエネアンクニンエイノエピスネレホエキネレホイナウエアシネウトルイタコホリビンエキカネワヤエイノンノイタクエキワタシイアルパクニネルエネナンエイノンネイナウネカルカチクニエイノンアイノンオッタンアシューズゼコロンアイエチクニカムイオッタンアレコカトゥカミレタルクルカミレタルマネルウェネンエイノンアイノンオッタンケネセコロンアレチクニカムイオッタンエコカトカミフレクロンカミフレマーネルエネンアイノンオッタプンカオセクロンアレチクニカムイオッタンアレコカトコパカクセクロンコパカクセマーネルエネンアイノンオッタチクペニセコロンアレチクニカムイオッタンアレコカトエホラトナスクロホラトナスマネルエネンアイノオッタンアユシニセコロアレチクニカムイオッタンアレコカトコアイランケクロコアイランケマネルエネンアイノンオッタンソコニセコロアイエチクニカムヨタレコカトオシパラニネルエネンイワンチクニイナウネカラエピスネレホテキネレホイナウエアシネウトルイタコホリピエキクスネナスココタンコロサボモシリコロサボイタクエネネネノイキャンネネエピスネレホエキムネレホウナワシネウトルイタコホリピアナクスコタンコロサボモシリコロサボイヨスマケヘイエホリピカネンノネコロンエイノンシュッケトシサナサンケケトシアサンテクスパレカムイハヨッペイサナサンケアシクルカサンイオピラサンウオカネコテアサイネノンアヤイコサイエイカムイランケタンアクッポケチュエイノンカパルペカサンカサラントペイアイアイコユプエイノンキナトエホスニペスポンパキンアイアイポキシリカラカラカネンエイノンノネコロンエイノンコタンコロサポンシリコロサポンシロカネソリサナサンケンタントリオスワヤクンタナトユソカウニステソネンエカルカネワンエニソシチビイマカケウンエアラパキワンネカムイエコキアカムエセマカハアクパオスパオスワナナクンネルエネヒネオラウンパテクソモネポクナモシウンノンアルパヤウェンカムイアイコイキレクスエアルパヤカタンチョリエウシアカナクネコタンクンラリモシリクンラリ やちねもしるいていねもしるうねあるばやっかたんとりうさかなねべしたまかそもきなせこあにばんとまてうえんかむいこえきよるすべきかない。
はい、鍋沢ねっきさんの神湯から、神様の物語神おった地国で神の国での木の名前でした。このお話の、大まかなあらすじを説明しますと、主人公が姉と一緒に暮らしていたと。で、幸せに暮らしていたが、ある日、姉が言うには、悪い、鬼ですねが、人間の村を飢饉を、起こしたということで、天からその、手紙ですね、伝言が来たと。だけど、その主人公に行ってほしいということであったんですが、その主人公がまだ幼いということで、姉は、断ったと。12回ですね、伝言の手紙が天から、やってきたんですが、それを断ったと。だけど、何度も何度もその、手紙が来るので、ではもう、あなたは行ってきなさいということで、姉が言うわけですね。そして、あなたが行くんでしたらこうしなさいというふうに、その姉からですね、教えがあります。で、それによると、浜の方に60本、山の方に60本、稲を作りなさいと。稲というのはですね、アイヌ民族の儀式には欠かすことのできない、御幣ですね、もしくは木幣といいます、木を削って作る神様への捧げ物ですね、それを作りなさいと。で、その、60本のその稲穂を、作れというんですが、それは、例えば柳であったり、ハンノキであったり、ハシドイとかですね、エンジュ、そしてタラ、ニワトコ、そういったの、6種類の木があるので、それをあなたはそれを使ってその稲を作りなさいと。そして神に祈って、出陣の準備をしなさいというようなことを言うんですが、で、その説明の中でですね、この木の名前がですね、それぞれですね、あるんですが、人間の世界での呼び名と、神の世界での呼び名、これ違うので、その名前も出てきますということで、そういう木のですね、呼び方。例えばですね、柳のことはアイヌ語でススと言いますが、これ神様の国では違う呼び名があると。それを、肉の白い男、肉の白い女と言うんだというようなことが出てきまして、これもですね、こういう物語を聞きながら、こういう木の名前も、覚えるという、そういう教えの含まれた内容でして、この主人公は、鎧であるとかそういった戦いの準備をして、そして出かけていくというところで、このお話は終わっています。ということで、鍋沢ねっきさんの神から神を、神負った地国で、神の国での木の名前というものを聞いていただきました。
第111回目の最後のコーナーとなります。本日のですね、放送は、カムイユからインタビューコーナー、そしてアイヌ語ワンポイントレッスン、それとニュースなどいろいろなものをお送りしてきたんですけれども、大野さんにですね、今日の放送のちょっと感想といいますか、
はい、
ちょっとお聞きしたいんですけど、いかがだったでしょうか。
はい、盛りだくさんでしたけど、そうですね、
ちょっと、まあ、裏話になりますけど、ちょっと今日、来る予定だったスタッフの方が一人、ちょっと事情で来れなかったもので、ちょっと、一人二役三役というような感じで、特に、白井さんは大変だったと思いますけど、機械の操作など。
そうですね、宅をやりながら、まあ、以前もですね、少し宅の操作やったことはあったんですけど、放送で本番は初めてですね。練習ではやってこなかったんです
けど、はい。まあ、ぶつけ本番の放送ですからね、こういうことも時にあるということで、ちょっと、まあ、なかなか忙しかったですけど、まあ、無事ですね、終わりそうで、ほっとしております。
そうですね。はい。佐々木さんはいかがですか？今日は、3人でやったのが、まあ、3人といいますか、
はい、
この3ヶ月はね、3、4人のスタッフでやったんですけど、はい、その辺の感想を聞かせてください。
まあ、やはり人数が少ないと大変だなというのがやった側の、まあ、率直な感想ですけども、今日は、レミコさんにですね、お表みたいな反物の実物を持ってきていただいたと、ワイワイガヤガヤのコーナーですね、これを見ながら話ができたのが良かったかなと思います。
そうですね。まあ、あとちょっと外を見ますとですね、今日は本当に天気がいい、まあ、快晴というのが少し雲がかかってますけど、天気はいいですよね、今日
ね。そうですね、本当に私立成績、
ね。本当、私立成績いいですかね。暑いなという感じですね。
もう日差しが強烈ですね。
ええ。まあ、それと、あと外見ますとね、このスタジオの外にはちょうどジャガイモ畑と、トウモロコシと、あと豆ですよね。
はい、
あと大豆なんかも植えられてるんですけど、まあ、私の母、茅野玲子が作ってるんですけど、ジャガイモの花がですね、今日いっぱい咲いてるんですよ。
はい、
ね、綺麗ですよね、あれ、紫っていうのか、薄紫というのか。
そうですね、紫がたくさん咲いて、ええ、まあ、これはこれでいい花だなと思います。
うん、まあ、だから、ああいうジャガイモなんか見ると、こう、ああ、もうジャガイモの花が咲いてるともうちょっとでジャガイモ食べられるのかなって、ね、そんなような、印象も今日持ってますね。まあ、それとですね、今日は参議院議員の選挙でありまして、私はまだ投票してないんですけども、まあ、この放送終わり次第、投票に行きたいなとは思ってるんですけども、まあ、ちゃんと自分の権利は行使していこうと、このように考えております。はい、それでは佐々木さんから FM 北牛のお知らせです。どうぞ。
はい、FM 二部谷放送、愛称 FM 北牛では 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送しています。さらに帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さらに、FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。また、FM ピタウシでインターネット検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピタウシでは、皆様からのご意見ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡平取町二部谷子ども図書館宛て、FM ピカウシまでお寄せください。
はい。FM ピカウシ第111回目の放送もお別れとなります。次回は8月8日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。イエイライケー。